今日の御言葉タイトルお願いします。時が満ち、神の国が近くなった、聖霊の火を燃やし続けようというテーマで語らせていただきます。はい、そうですね、子供たちがこの場にまず馴染むように、いつも子供たちがやっていることをここでやりたいと思うんですけれども、まずは、タイトルを、1番ポイント1番映していただけるでしょうか。すいません。はい、1番、祭司は祭壇の火を燃やし続けなければならないということで、すいません、ちょっと文字が、見づらくて申し訳ないです。その下のポイントはアウトラインみたいなものなので映さなくても大丈夫です。はい、それでは、いつも聖書早開き大会というのを、ディスカバリーではやっています。なので、今から、御言葉の箇所を言います。それで、スタートで開いていただいて、開けた人は手を挙げてください。大人は自由参加で結構です。はい、では行きます。レビの 6-12 スタート。レビの6章12節。はい、開けたら手を挙げてください。一部礼拝では大人の方が断トツ早かったんですけども、はい、まさかのレベッカ姉妹でした、はい、大丈夫ですかね。ちょっとね、エースは今ユースキャンプに行っているんですけども、はい、6章の12、13節を、今日のメインテーマの御言葉として、与えられたと信じます。12、13節を皆さんでお読みしましょう。3、はい、祭壇の火はそのまま燃え続けさせ、それを消してはならない。かえって祭司は朝ごとにその上に焚き木をくべ、その上に全焼の生贄を整え、和解の生贄の脂肪をその上で焼いて煙にしなさい。火は絶えず祭壇の上で燃え続けさせなければならない。消してはならない。エジプトを脱出したイスラエルの民は、何もない荒野で天幕を張り移動生活を送っていました。神様は祭司の大切な務めとして祭壇の火を燃え続けさせ、消してはならないと語られました。昼は雲の柱、夜は火の柱となって神様は民を先導し、柱が動いたならば民はすぐに荷物をまとめて移動しなければなりません。そのような状況の中で火は絶やしてはならないのです。どのようにして火を運んだのでしょうか。BFP の資料から調べました。ユダヤ人学者によると、銅製の、銅で作った鉢、大きい鉢を、火の上にかぶせます。そうすると酸素がなくなって、その火がどんどん小さくなりますよね。はい。で、その炭火を銅の鉢に入れて、そして、運んでいたそうです。当時の祭司の働きは、幕屋で主に仕え、また民にも奉仕し、かつ火も絶やしてはいけませんでした。火のことだけ考えていれば良いというわけではありません。日々仕事をしながらも、火が消えないように気を配り、神の命令を守り続けました。ユダヤ人の伝承によると、その火は116年間燃やされ続けたそうです。さて、この祭壇の火はいつからついていたのでしょうか。どこから出たのでしょうか。レビ記の9章23、24節に書かれています。お開きできる方で、お読みしたいと思います。レビの9の23、24。じゃあ、お読みします。ついで、モーセとアロンは会見の天幕に入り、それから出てくると、民を祝福した。すると、主の栄光が民全体に現れ、主の前から火が出てきて、祭壇の上の全焼の生贄と脂肪等を焼き尽くしたので、民は皆これを見て叫び、ひれ伏した。祭司のモーセとアロンが会見の天幕、から出てきて、そして民を祝福しました。祝福の祈りを捧げると、すると主の栄光が現れて、その神様の御前から火が出てきて、そして祭壇の上の全焼の生贄、また、脂肪等を焼き尽くされました。民はこれを見て、叫び、ひれ伏しました。この叫びは言語を見ると、 怖いとか恐怖の叫びではなくて、喜び叫んだ、歓喜の叫びの言葉が使われています。これは、民のための生贄が主によって受け入れられたことを喜ぶ叫びであり、その素晴らしさのゆえに、民は喜びひれ伏しました。また素晴らしさのゆえに恐れ礼拝しました。ここから出て始まった火が消えることなくずっと燃やされ続けました。祭壇の火は今を生きる私たち祭司にとっては聖霊の火を意味します。私たちがイエス様を救い主として信じたときに私たちの内側に与えられた神様の霊、聖霊の火、こんな罪深いものをも神様が目を留めて受け入れてくださった。イエス様の十字架によって完全に受け入れてくださった。神様のものにしてくださった。本当にその素晴らしさのゆえに私たちは喜び叫びの声を上げます。またそれと同時に本当に主の素晴らしさのゆえにひれ伏し神様を恐れ礼拝します。この聖霊の火を絶やすことなく燃やし続けることが私たちの最重要任務です。不注意によって消してしまってはならないのです。この火を絶やさず燃やし続けるためにはどうしたらいいでしょうか。火が消えないためにはどうしたらいいか。皆さん、キャンプなどで、バーベキューやまた焚き火をしたことがあると思うんですけれども、火をつけるのがまず大変ですけれども、一旦ついてしまえば、そこに枝だったり薪だったりまた炭とかで、置いて、また酸素パタパタパタと入れれば、燃え続けますね。はい。そこから、御霊の火を消すことがないために、御言葉である焚き火をくべて、また精霊の息を吹き込み、火は燃やされ続けます。そこから主との時間を取ることは必須です。毎日すべきことがたくさんある、忙しい皆さんだと思いますけれども、そのような中でも神様との時間を性別して、確保しましょう。主の炎が私たちのうちで燃え続け、られますように、祈ります、それでは二つ目のポイントに行きます。はい、じゃあ次お願いします、タイトル皆さんでお読みしましょう。3、はい。イエスは主と告白し続けることにより聖霊の火を燃やし続ける。アーメン。それでは、質問というかクイズです。聖書クイズです。じゃあ次のパワーポイントお願いします。神様が一番初めに、火を通してご自身を表したと書かれているところはどこでしょうか。聖書の中でたくさん神様は火を通してご自身を表しています。一番最初にご自身を表したと書かれているところはどこでしょうか。1番、カインとアベルの捧げ物。神様はアベルの捧げ物に目を留めてくださいました。2番、モーセが神様に呼ばれるところ。燃える芝からモーセ、モーセと、呼ばれました。そして3番、ペンテコステの日に聖霊が下ったところ。炎のような、分かれた舌が与えられました。4番、1から3には答えがない。はい。ということで、ね、試験の時にこの4番みたいな選択肢があるととても困るわけですけれども、よろしいでしょうか。はい、じゃあ1番だと思う人。あ、2番だと思う人。はい、3番だと思う人。4番だと思う人。あ、素晴らしい。ですね、私も、正解を言ってしまうと、正解は4番なんですね。はい。すいません、意地悪で。私がこのメッセージを用意しているときに、1番だと思って調べました。このシーンが、絵などで描かれているのを見ると、捧げ物に火が下って焼き尽くされているのを、見たことがある方もいると思うんですけれども、そうだったと思われるんですけれども、火という言葉は、出てきていないんですね。で、答えはどこかというと、創世記の15章9節から書かれている松明の契約というところに出てきています。創世記15章の9節、お開きしましょう。少し長いので9節から14節と17節を皆さんでお読みしたいと思います。 9節のすると彼にの彼はアブラハムです、はい、では9から14節と17節お読みしましょう。3、はい。すると彼に仰せられた。私のところに3歳の雌牛と3歳の親ヤギと3歳の牡羊と山鳩とそのひなを持ってきなさい。彼はそれら全部を持ってきて、それらを真っ二つに切り裂き、その半分を互いに向かい合わせにした。しかし鳥は切り裂かなかった。猛禽がその死体の上に降りてきたので、アブラムはそれを追い払った。日が沈みかかった頃、深い眠りがアブラムを襲った。そして見よ、ひどい暗黒の恐怖が彼を襲った。そこでアブラムに仰せがあった。あなたはこのことをよく知っていなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない国で寄留者となり、彼らは奴隷とされ400年の間苦しめられよう。しかし彼らの仕えるその国民を私が裁き、その後彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるようになる。17節。さて日は沈み暗闇になった時、その時煙の立つかまどと燃えている松明があの切り裂かれた者の間を通り過ぎた。この最後に読んだ17節の燃えている松明のところで、火というヘブル語が一番初めに出てきています。神様はアブラハムにこの地を与えると言われ、動物や鳥を持ってくるように言われました。そしてそれらを真っ二つに引き裂いて、そして両脇に向かい合わせにしておきます。当時の契約方法ですけれども、契約を結んだ両者がその間を通り過ぎます。そしてもしこの契約を破ったならば、この動物たちのようになるということを意味するものです。この時引き裂かれた動物の間を通り過ぎたのは神様だけでした。アブラハムに深い眠りを与えて神様だけが通り過ぎたのです。これは神様の側の人間に対する一方的な約束です。神様が神様の主権によってことを成していくということを表しています。人間の努力や頑張り、また逆に不信仰や罪深さによっては決して左右されない、神様がこうすると決めたから行うという強い意思表明です。アブラハムがしなければならない義務や責任については一切語られていません。万軍の主の熱心がこれを成し遂げるという意味です。次のパワーポイントお願いします。神様が火として最初に現れたところは主権を意味するものでした。この天地万物を作られた神様が罪の中滅びに向かう人間をご自身のものとして回復する壮大なご計画を主が主権を持って導いておられることを私たちはいつも握っていましょう。はい、ローマの 11-36、次お願いします。はい、皆さんでお読みしましょう。3、はい。というのは、すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光がとこしえにありますように。アーメン、アーメン。神様の主権を認め、イエスは主と告白することはとても重要です。もしこの世界において、また自分の人生において主権を主だと認めていないと、少しずつ少しずつ火が小さくなっていく危険があります。パウロは御霊を消してはなりませんと言いました。火は何もしなければ焼き尽くされて消えてしまいますよね。御霊はどんな時に消える危険があるのでしょうか。肉的な思いが強くなったり、また疑う心や不信仰が続くと危険です。先日知り合いに、なんで神様がいるのにウクライナに起こるようなことが起こって、たくさんの人が殺されなければならないのかと質問を受けました。皆様は、どのように答えるでしょうか。本当になんでという人間の理解ではわからないことがたくさんあります。このような 悲しい出来事なんでって本当に、思うんですけれども、でも私たちはこのような出来事の中にも神様の主権を認めます。神様がそれを起こしたとは言いません。そのような状況の中でも主を認め続けるのです。聖書は神様が世界を、そして歴史を主権を持って導いていることが書かれています。それは神様が選んだイスラエルを見るとはっきりとわかります。イスラエルに起こっていること、またイスラエルに、関わる世界に起こっていることを知ると、長い歴史が聖書が正しいことを証明しています。10年以上私は子供の奉仕をさせていただいているんですけれども、ずっと、この聖書は神様が人間に与えてくれたラブレターだよ、愛の手紙だよって、ずっと言い続けてきましたけれども、最近はそれと同時に、この聖書は神様の預言書です。もう聖書は預言書ですと断言して伝えています。なぜなら、今事実として聖書に書かれていることが現実となり、毎日のニュースで見るようになったからです。何百年か前に読んでいたら、ありえない、わからないと思えるような旧約聖書に預言されていたこと、またイエス様が語られたことが今、確かであることが明らかにされています。預言はそれが事実として成就するまでは正しいかどうかわかりません。しかし今聖書に書かれている多くのことが成就していて、歴史がそのようになっているので、聖書は本当に正しいとさらに確信を持って断言できるようになっています。そしてこのような時代に生かされていることを感謝します。世界で起こっている悲しい出来事を知り、私たちも悲しみまた起こります。そして祭司として、取りなしの祈りを捧げます。しかし、長い間状況が変わらず、不安や怒りが強くなり、自分の義を立てるようになると危険です。ローマの12章2節には、この世と調子を合わせてはいけませんと書かれています。別の訳では、この世に同化してはいけませんと書かれています。主に選ばれ、この世から取り分けられた私たちは、どんな状況の中でも主の主権を認め、主の側に立ち、祭司の役目である取りなしの祈りを絶えず捧げていきましょう。世の中で起こっている大きなことだけではなく、個人の歩みにおいてもずっと祈っていた祈りが聞かれなかった。自分の願っていたように祈りが聞かれなかった。そういう時、神様を疑いたくなったことはないでしょうか。神様は本当に大きなお方で、何を祈っても、また怒りを訴えても良いのだと思います。詩篇を読むと、こんな祈りさえも許されるのか、受け入れてくれるのかという思う、祈りが出てきます。私、救われた時どう祈っていいかわからないと思って、信仰の先輩、祈りの器と言われている方に、話したことがあるんですけれども、その時その方は、祈りはいい子じゃなくていいのよって、本当にまず素直であること、正直であることを神様は喜ばれるから、そのまま、伝えたらいいっていうことを教えてくださったことを今でも覚えています。神様は弱い私たちをご存知で、受け止めてくださって、主の真実な愛でいつも愛してくださっています。たとえ自分の願いとは違っても、そのような時こそ、その中にも主の主権があることを私たちは認めます。私もずっと祈ってきた祈りの結果を受け入れることができず、本当に震われたことがありました。神様に対して傲慢な態度をしばらくとっていたことがありましたけれども、神様の憐れみによって悔い改めへと導かれて、その出来事を通して神様の大きさを知って、主への信頼、信仰がその以前よりも強められたことを本当に主に感謝しています。日々の生活が順調だとイエスは主と告白して、主に従っていくのは、しやすいかなと思います。しかし問題の中や悲しい出来事があった時、難しさを覚えます。神様はあえてそのようなところを通し、それでも私を信頼するか、私を愛するか、私に従うかと語られます。今そのような中を通っておられる方がいるかもしれません。悲しい出来事の中にあっても、主は私たちにわからないところで、主のご計画のために道を備えておられるウェイメーカーです。 私たちはどんなことがあっても御言葉を成就される主を信じ、信頼して安心してついていきましょう。イエスが主という告白を与えてくださったのも主です。主に信頼する者は決して失望させられることがありません。それどころか勝利の歩みが定められています。一時的に敗北感を感じることがあるかもしれません。しかしイエス・キリストは十字架の上で勝利を取られました。罪を呪いを病をすべてその身に背負い、死にまでも従い、そして三日目によみがえられた勝利の主であることを本当に感謝します。それではまた御言葉を開きたいと思いますけれども、では早開きしたいと思います。一番の方は次の御言葉をマイクを通して宣言していただきたいと思います。いきます。第一ヨハネ5章の4節スタート。第一ヨハネ5章4節さあ、誰が一番でしょうか。結構一部礼拝もそうですけど、大人が頑張って、その見姉妹です。はい、では、はい、じゃあマイクをすいません、よろしくお願いします。皆さんも一緒に、宣言しましょう。第一ヨハネの5章4節5節、皆さんでお読みしましょう。3、はい。
で、生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。で、勝つものは誰でしょう。イエスを神の御子と信じるものではありませんか。
アーメン、感謝します。先週のメッセージではエステル記から語られました。ユダヤ民族抹殺計画が立てられて、ユダヤ人を滅亡させようとする大きな悪の力がありましたけれども、エステル、ユダヤ人たちは断食の祈りを捧げて、そして神様に祈りました。すると神様の大逆転が起こり、敵の罠をも神様の栄光を表すものに変えられました。イエスは主と告白する者には勝利の歩みが定められていることを本当に感謝します。イエスは主と宣言し続け、聖霊の炎を燃やし続けて、主を信頼し主に従ってまいりましょう。アーメン。そして、最後のポイント3番お願いします。皆さんで、タイトル読みましょう。3、はい。目を覚まし続け、あ、ごめんなさい。目を覚まし祈り続け、聖霊の火に燃やされ福音を述べ伝えよう。アーメン。では、マタイの25章の1節から13節をまたお読みしたいと思います。マタイ25章の1から13。はい、ではお読みできる方で1から13。3、はい。そこで天の御国は例えて言えば、それぞれが灯火を持って花婿を出迎える十人の娘のようです。そのうち五人は愚かで、五人は賢かった。愚かな娘たちは灯火は持っていたが、油を用意しておかなかった。賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていた。花婿が来るのが遅れたので、皆うとうとして眠り始めた。ところが夜中になって、空花婿だ、迎えに出よと叫ぶ声がした。娘たちは皆起きて、自分の灯火を整えた。ところが愚かな娘たちは、賢い娘たちに言った。油を少し私たちに分けてください。私たちの灯火は消えそうです。しかし、賢い娘たちは答えて言った。いいえ、あなた方に分けてあげるには到底足りません。それよりも店に行って自分のをお買いなさい。そこで買いに行くと、その間に花婿が来た。用意のできていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に行き、戸が閉められた。その後で他の娘たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし彼は答えて、確かなところ、 私はあなた方を知りませんと言った。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないからです。この25章の前のマタイ24章は小黙示録とも呼ばれていて、イエス様が世の終わりに起こることを教えられています。そしてその後にこの例え話を語られました。賢い娘と愚かな娘の違い、それは油を持っていたかどうかです。花婿が迎えに来た時、油を持っていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴、結婚式の披露宴に行くことができました。しかし油を用意していなかった娘たちは急いで買いに行くと、その間に祝宴の戸は閉められて中に入ることができなくなってしまいました。油は聖霊を意味します。主が私たちを迎えに来られるとき、聖霊が目印となり神様のもとに引き上げられます。聖霊によってイエスは主と告白する者は永遠の救い、命が与えられています。天国に行くことができる条件はイエス様を救い主として信じているかどうか、それ以上の条件は何もありません。もしこの中でイエス様を救い主として信じていない方がいるならば、ぜひ、主の救いを受け取ってほしいと願います。そしてこの話の最後に、目を覚ましていなさい、あなた方はその日その時を知らないからですと書かれています。主は目を覚まして火を灯し続けなさいと言われます。そして主が来られるこのその時まで、聖霊がすでに与えられている私たちがなすべきこと、今しかできないことがあります。それは福音を伝えることです。私たちにあとどれくらいの時間が残されているかわかりませんけれども、今福音を伝えることができる平和な時代に生かされていることを感謝します。次のヨハネ9章4節お願いします。はい、皆さんでお読みしましょう。3、はい。私たちは私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。イエス様が天にお帰りになられてから約30年間で、パウロを中心に福音がイスラエルから勢いよくローマまで届けられました。それができたのはパックスローマ、ローマの平和という時代だったからと言われています。福音を伝えることのできる平和な時代だったので、あれほど迅速に伝えることができました。今私たちは福音を伝えることができます。しかしいつか伝えることのできない時代がやってきます。主が来られる日が近くなっていると感じてない人はいないと思います。その日、主を信じる者にとっては本当に最高の喜びの日です。悲しい出来事や暗いニュースが続きますけれども、今は産みの苦しみの中にいます。赤ちゃんが生まれる前、お母さんには陣痛が起こり、大変な苦しいところを通ります。そしてその苦しい陣痛の期間は少しずつ縮まって、その陣痛の感覚は縮まっていきます。その時は苦しさを増すけれども、その先には大きな喜びが待っています。私たちはやがてお会いできる神様に目を向けて、聖霊の火を絶やすことなく日々なすべきことをし、そして機会を狙って福音を伝えていきましょう。第二手もての1章6節7節お読みしましょう。第二手もて1章の6、7節。はい、ではお読みしましょう。3、はい。それですから私はあなたに注意したいのです。私の安守をもってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。神が私たちに与えてくださったのは臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊です。ですからあなたは私たちの主をすることや、私が主の囚人であることを恥じてはいけません。アーメン。 アーメン。祭司として選ばれた私たちは、不注意によって聖霊の火を消してはならないばかりか、むしろ私たちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせなければなりません。それが祭司の務めです。そして祭司の務めは、こちらにも書かれているので、皆さん第一ペテロの2章9節10節をお読みしましょう。3、はい。しかし、あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものです。アーメン。アーメン。恵みによって救われて、驚くべき光の中に招き入れられた私たちは、昼の間に福音を述べ伝えさせていただきましょう。私たちはすでに天国に行く保証を与えられています。神様が与えてくださる臆病の霊ではなくて、力と愛と慎みとの霊に満たされて、そして主の御声に聞き従い福音を述べ伝えていきましょう。日々聖霊を求め、炎を燃え上がらせ、使命を成していくことができますように、求めていきましょう。そしてうちに燃えている炎は周りの人にまた次世代に飛び火して広がっていくと信じます。アメン。それではお祈りさせていただきます。愛する私たちの神様、皆をあがめます。あなたが私たちのうちに燃えさせてくださったあなたの霊、ありがとうございます。今もその炎は燃え続けていることをありがとうございます。どうか本当にその炎によって私たちの心を神様満たしてください。あなたに喜ばれない部分は全て焼き尽くしてくださって、ただあなたの御心がなるように本当に身を捧げていくことができますように、どうか強めてください。本当に日々あなたとの交わりを持ち、本当に聖霊に満たされて日々歩むことができますように、どうか祝福してください。あなたの御心を、あなたの御国をこの地に広げていく、お一人お一人として、またこの教会として、神様どうか祝福し、あなたの栄光を表していくことができますように、どうか用いてください。すべてのことを主に期待しお委ねし、イエスキリストの皆を通してお祈りします。アーメン。